聖書をお読みいたします。新約聖書163ページヨハネによる福音書1章14節言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。今日は親子礼拝です。聖書学校のお友達もジュニアのお友達もみんなで一緒に守っています。聖書学校では毎週主の祈りを祈っています。天にまします我らの父よで始まります。神様を我らの父よと呼びかけることができる人は神様の子供です。大人も子供も区別はありません。みんな神様の子供です。また今日14節を読みしましたが、少し前の12節にはこうあります。言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人には神の子となる資格を与えた。言葉とはイエス様のことです。イエス様は人を神の子にしてくださいます。イエス様は私たちを神の子とするために、神様であられたのに人になってくださいました。クリスマスは二つのことをお祝いする日です。一つは神様であるイエス様が人となっておいでくださったことのお祝いです。もう一つは人である私たちが神の子とされたお祝いです。神の一人子イエス様のご降誕と神の子とされる私たちの新しい誕生とをともどもに喜び、クリスマスをお祝いいたしましょう。今日の御言葉、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。聖書学校でお話しするときにはいつも愛称聖句というのがあります。ぜひこの御言葉を覚えてください。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。言葉は肉となってとはイエス様が人間になってくださったということです。ところでなってという言い方は普通どういう時に使うのでしょうか。幼稚園生になる、小学生になる、中学生になる、高校生になる、まあそういう場合でしょうか。子供が生まれてお母さんとお父さんになる、そういう言い方もあります。ですがそのような言い方とイエス様が人間になられたという言い方は何か違うように思われます。聖書はイエス様のことを言葉と呼んでいるのですけれども、聖書の時代、言葉とは物事の原理や原則や本質のことでした。変わることがない、変わってはならないものが言葉と呼ばれていました。もしですけれども小学生になったら人間でなくなってしまったみたいなことが起こったらどうでしょうか。大変ですね。そんなこと絶対ありません。 小学生になっても中学生になっても人間は人間です。どのようになっても人間であるということは変わりません。そのような変わらない性質、それを聖書は言葉と呼んでいるのです。では言葉であるイエス様にとって変わらないものとは何でしょうか。このヨハネによる福音書は次の言葉から始まっています。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。一節です。言葉と呼ばれるイエス様の変わらないご性質は神様であるということです。イエス様は父なる神様といつも共におられ、イエス様ご自身神様です。そのイエス様が人間になってくださいました。そしてイエス様はいつでもどこにいても本当の神様であられ、本当の人間です。変わることのない神様が人間になってくださったお方です。普通に考えたら絶対にありえないことです。小学生になるとか中学生になるというのはありえることですけれども、イエス様が人間になった、言葉が肉となった、絶対に起こりえないことなのです。そのことが起こった、びっくりした、たまげた、腰を抜かした、こんなことがあるの、みんなが驚いた。それがクリスマスの驚きであり、クリスマスの衝撃です。そのことをさらに聖書は丁寧に説明しています。人間になってくださったのですけれども、そのことが肉となってと説明されています。肉というのは単なる人間という言い方と同じではありません。病気になるような弱さであったり、死んでしまうような儚さです。肉になるとは強く丈夫な立派な人間になったというのではありません。弱く儚い人間になったということです。イエス様は人が泊まる宿屋には場所がなく、家畜小屋の貝場桶に寝かされました。死ぬのは布団の上ではなく、十字架がかかる十字架の上でした。罪人がかかる十字架の上でした。イエス様は人間になられて一番低いところを歩まれました。そのことが肉となってという言葉に込められています。すべての人に礼拝されるはずの神様のイエス様が十字架で人々から罵られるような人間になられました。イエス様は人間として生きる悲しみや辛さ、痛さ、それをすべてご自分のこととして担い体験してくださいました。イエス様は私たちが生きているときに直面しなければならないあらゆる悲しみ、 苦しみを知っていてくださいます。愛する人と別れるという悲しみをもイエス様はよくご存知です。私たちを慰め助けてくださる救い主です。神様であるイエス様は人となって私たちの間に宿られたとあります。宿るとは天幕を張るという意味です。神様がおられる幕屋や神殿が思い起こされています。神様はイスラエルの民の中に宿られ、荒れ野においてもいつもイスラエルの民と一緒に歩んでくださいました。宿るっていうのはいつも一緒にいてくださるということです。そして聖書は私たちの間に宿られたと語っています。ではこの私たちとは誰のことでしょうか。14節は言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見たと語っています。私たちとはイエス様の栄光を見た人のことです。実際にイエス様と一緒に生活をしていたお弟子さんたちです。十字架の道を一緒に歩みました。ご飯も一緒に食べました。お布団を敷いて一緒に寝ていたでしょう。お布団があったかなちょっと分かんないですけど、何しろ生活をしていつも一緒にいたお弟子さんたちです。イエス様と一緒にいる中でイエス様が悲しむ者といつも悲しんでくださることを見ていました。自分の命を使い果たしても罪人を愛してくださるそのイエス様の姿をいつも見ていました。そして聖書の言葉は私たちはその栄光を見たです。イエス様は本当に神様なんだ、神様だからこんな国に優しく私たちのことを愛してくださるんだ、神様の栄光を見た、それがお弟子さんです。他の人々が見てたのはイエス様が苦しむそのお姿です。苦しんでるなとか辛そうだなとか、そういう姿はみんな見ていったでしょうし、十字架上では多くの人がバカにもしました。しかし、しかしです、お弟子さんたちだけは違ったのです。苦しみの中にあっても父なる神様との交わりに生きる父の一人子としてのイエス様の栄光をお弟子さんは見ることができたのです。心の目が開かれていたのです。またこのヨハネによる福音書はもう一つちょっと違う私たちのことをも語っています。16節には私たちは皆この満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたとあります。 14節は私たちだけですけれども、16節になると、私たちは皆と、皆という言葉がついています。この私たちは皆とは、実際にイエス様と生活を共にしていたわけではないのですけれども、お弟子さんから教えを受けてイエス様に従い、イエス様を信じるようになった人、その人たちも一緒に加わって、私たちも皆という言い方がなされています。イエス様は十字架で死なれ、三日目によみがえり、天に昇り、今神の右に座しておられます。でも聖霊によって、イエス様は私たちは皆と語ることができる教会の中にいつも宿り続けてくださっています。今日このクリスマスの礼拝を親子礼拝として守ることができてよかったなと先生は感謝しています。子供も中高生も大人も赤ちゃんも、わーんってちょっと誰か泣いたけど、おじいちゃんもおばあちゃんも、私たち皆の中にイエス様はいつもお宿りくださっています。イエス様を信じる私たちは皆、イエス様の中に神様の栄光を見て、イエス様からたくさんたくさんお恵みを受けています。今日は礼拝で、このあとすぐ留学生の張文亮さんの洗礼式が行われます。張文亮さんは中国人ですが、イエス様を信じ洗礼を受けて生まれ変わって神の子となります。ジュニアもみんな洗礼式を見てください。教会で一緒に働いているイ・ジェヨン宣教師は韓国人ですが、イエス様を信じ生まれ変わって神の子となりました。イエス様を信じる私たちは皆神の子です。中国人、韓国人、日本人に関係なく、イエス様を信じ神の子とされた私たちの中に、イエス様はいつもいつまでもお宿りくださっています。クリスマスです。私たちは皆心を合わせて、いつも共にいて慰め、励まし、助けてくださるイエス様を心から喜びお祝いいたしましょう。お祈りを捧げます。神様、変わることのないあなたが御子イエス様を人間としてこの世にお使わしくださいました。私たちが救われるためです。私たちのためです。神様が私たちと共に歩んでくださるためです。この恵みを心から感謝をいたします。大勢の人がクリスマスを喜び、イエス様のことを知っていますけれども、本当の神様が本当の人間となって私たちと一緒に歩んでくださる、このことを知っているのは教会だけです。 どうかこの喜びを私たちにいっぱいいっぱい今満たしてください。またみんなで手を取り合って仲良く生きて、私たちの中にイエス様がおられることをクリスマスだけでなく毎日毎日喜んで生きさせてください。イエス様の御名によってこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。